はい、日曜日の競馬が終わりました。今日のアタック25は、女子プロゴルファー大会ですか、1時間半の、 拡張版だったらしくてですね、3時に終わって、なんか静岡の鈴木さんももう見るの疲れたって、おっしゃってましたけどもね。最後の問題はある人物を当てようで、プッチーニという、イタリア人作曲家ですか、蝶々夫人とかですね、オペラを書いた人で有名ですよね。ですから、あ、ベラジオオペラ、あ、オペラこれいいのかななんてね思いましたけどもね、40分前に、で、ただ上村博之が20分前のですね、大沼ステークス上村博之厩舎のサバーが、これ1着だったんですよね。同じ3枠の3ゼッケンで、あら1着はどうなのなんて思ってましたらね、まあ最低限の3着ということで、まあそんなに人気なかったですからね、まあ3着でも、まあ、副賞も、まあ、それなりにつきましたしね、まあありがたいヒントだったなとは思うんですけれども、ジャスティン・パレスはあれですね早いレース、前半ルメールとジャスティンの、ジャスティンなんだかって一着して、あれと思ったらね、2番なかったですから、こっちはね、すいません。今週末のですね、スローガン、最強のスローガンだと思うんですけども、昨日の目買おうぜというね、こういうスローガンコンセプトだったですね。はい。まあ予想にも書きました。まあ昨日ということは土曜日のレースの目を、これはもう嘘でもいいから1点ずつですね、マークカードに塗って日曜日のメインレースを買うというふうに私も宣言しました。はい。もうコンセプトは昨日なんですね。土曜日の目。で、函館のメインですね、土曜日青函ステークスが、4-5-3、まあ、つまり3-4-5枠だったんですね。ですからよし、3-4-5の枠連ボックス3点、買おうと、これも実際買いました。うわーと思ったらですね、3-3のゾロ目で、あれボックスにゾロ目って入ってねえじゃねえかっていうですね、で3着が5枠なんですよ、ワイドでよかったじゃんというですね、本当にね、3枠も5枠も来たんだけど、なぜか当たり馬券は持ってねえという。バカですね、本当ね。33も買っとけって。334455と、それと、343545の計6点で、万馬券に近い9700円の配当取れたのかと思うとですね、何やっとんねん、本当に仏作って魂入れず的なね。でもまさに、まあ、函館のメインはですね、昨日の目のまんまだったんですよね。昨日の目だけで来たんですよ。枠連でね。で、東京のメインなんですが、これはですね、もう全く関係なかったと。これはもうダメした。で、宝塚記念なんですけどもね。宝塚記念は、もちろん、重々土曜日の目に注意したいということを書いても実践して、予想もですね、つまり、テンポザンステークスが、を狙っていたのは、その中でも2枠の3ゼッケンの AT マクフィーという馬だったんですよ。そうですね。予想にもこれが軸だと、これ消せない馬だと書きまして、で実際買いました。単勝も買ったんですけどね、2着だったんですよね。でも、この、ダンの大勢という騎手が黒い帽子で3ゼッケンで馬券になったかっていうことは、もうこれジャスティン・パレスは馬券圏内でしょっていうふうにね、私もね、早とちりというかね、まあその程度ですわ、そういう分析に至ってしまったわけですよ。でね、本当競馬っていうのはね、これね、もう永遠のジレンマなんです。頭数が違う。レースによって頭数が違うという。なぜか今年の宝塚記念はフルゲート割れして13頭立てだったというですね、天保山ステークス土曜日の京都メインは16頭立てって恨み節ね。まあ一回食って恨み節言ってね、めめしい野郎ですね、本当にね。ただね、私もね、その辺はちょっと重々承知してるわけですよ。ですから天保山ステークスの決まり目が枠25で3枠3着だったんで、まあ、 唯一ね、枠もゼッケンもダブるのはね、赤い帽子であり三ゼッケンなんで、ベラジオオペラなんですね。これはまあ、別格だなと思って、ただ1、2着どうかなと思ってましたけどもね、3着までにはお金になる馬かな。で、それプラス、天保山が2、3、5枠だったんだけど、ゼッケンもね、これは、まあ、私は土曜日の決まり目、そっくりマークカードを塗るって宣言してますから、買ったですよ。ね、天保山ステークスの3、5、9ゼッケンを、ボックスで、生まれんで、はい。2着3着でした。2着3着だったですよ。もうね、ワイドも買ってるいいものをね、本当にね、3、5、9のね、ワイドで。これ3番、9番、ソウルオリエンスとベラジオオペラのワイド2000以上つきましたからね。ワイドでもまあいい配当だったなと思いましてね。本当にね、予想だけが一人歩きというかね、理論だけがもう先走っちゃってね、結果当たり馬券に、もうとにかく昨日なんだ、土曜日の目なんだっていうね、その中でも壇の大勢というジョッキーが特別な存在であり、京都の土曜日のメインレースでその2枠で馬券になったっていうね、これがもう大きなポイントで、必ずや日曜日のその宝塚記念にこの天保山ステークスの決まり目が連動してくるんだっていうところまでは見えてるんですけど、ね、で1着がもう8着12っていうのはもう全く関係ない目でしたけどもね、3と9をねくくれなかったね、このね自分にね本当にね情けなさを感じる、はい、週末になっちゃいました。なぜ昨日というねこのキーワード、土曜日というキーワードが浮上したかについては、まあ週末の予想に全て、まあ、書きましたけれども、まあおさらいということで明日発行の週報にも書いておきますね、はい、これでね一発いい思いしてんですよ、ビクトリアマイルで、この時はねテンハッピーローズというねこの津村明秀の乗った馬の一着を見抜けたんですね、今年ね金牌がね1月6日スタートだったんですよ。普通はね1月5日じゃないですか。でたまに1月4日っていうのも1月4日試行というのもありましたね。で、まあ、大抵の場合1月5日なんですけども、今年の場合は1日遅れて1月6日からスタート、金牌が1月6日という日付だったんですね、はい、でまあ1月7日、1月8日っていうのが成人の日を合わせてその3連休になるからっていう理由、表の理由なんですけども、いやそれでも1月5日固定ですね、水曜日だろうが何だろうが金牌やってたじゃん別にね、飛ばして1月5日、まあでもただね1日飛ぶんだったら6、7、8とやるのも3日間競馬にするのもありなのかなとは思いましたけれども、でそんな中ですね、1月6日の中山金牌で1着したのが、リカンカブールというですね、これに乗り換わっていたのが、津村明秀というね、もうベテランの域に入るジョッキーですよね。で今まで G1 レースは勝ったことがない、G3 はたくさん勝ってますけどもね、だから金牌1着、京都金牌も過去に1着してましたから2回目の金牌なんだけども、ただ1月6日の日付というのは津村明秀にとってはこの人ね誕生日が1月5日だったんですよ、はい、1月5日なんですね。だから普通普段の通り1月5日にやっていれば誕生日当日に津村明秀が1着だったんですけども、誕生日の1日後に1着した、昨日が誕生日だったってね、そういう人だったんです。でそれをね兄貴のに言われて覚えとけよって言われたんですよ、このことを。で私もねずっとねそれをね温め続けてたんですね、ああ津村明秀なーと、で春の G1 どっかで来んのかなっていうね、そう漠然とした思いをねこう抱きつつですね、でビクトリアマイルで津村明秀 がどうやら乗ってくるよってのが分かった時に、あ、テンハッピーローズいいんじゃねえかなと、津村明秀だよねと、まあこれがね、テンハッピーローズという前よりも私は津村明秀なんじゃないかなっていうのがね、あの時は思いの丈が強かったんですね。はい、まあ実際に今年は1日遅れて、昨日が誕生日だった男が春の G1 吹いたっていう、もう事実がね、この5月の12日にあったんで、もうやっぱね、もう最後もうだからもうなりふり構わずね、今日の宝塚記念もね、土曜日の目、もう何も言わねえ俺はと、馬も何も分かんねえから土曜日の目をさ、例えば宝塚記念はもう枠連天保山とね頭数ずれるんで、もう枠連とゼッケンを別個にボックスしましょうよと、ね、馬連とワイド枠連とっていう風にね書いておけばよかったですね。はい、それでもうメモ出さずに、はい、それで終わりっていう風にしていれば3番9番最低限のワイドが引っかかったっつうことなんですけどね。いやね、本当にね、おいしさね、あの時はっつうのはね、何言ってるか分かりませんね、すいませんね。あとね、本当にね、大沼ステークスね、サンサンのゾロ目ってね、本当にね、本当ね、もうね、3枠ね、青函ステークスで3枠出たもんですから、松岡正美のねコムストックロードの方が3着で、これも人気なかったんでいい副賞つけましたけれども、でまあ3枠あんのかなと、もう1回あるべとね、バーミリアン呼ばれてたわけですしね、函館はね、でね、上村博之だしなと、上村博之といえばね、今日宝塚の一つ前の、あのカップレース、サイレンス鈴鹿カップだったんですよね。でこの馬と聞けばですね、すぐにあの武豊を連想しますが、あの戦歴調べたら実はデビューから何戦か5戦ぐらいですかね、上村博之が乗ってたんですよ、元ね、あのジョッキーの頃に、あ、サイレンス鈴鹿カップがあって上村博之だなっていうことで、だからどっちも来たっていうことですね、大沼ステークスの3枠3ゼッケンも、宝塚の3枠3ゼッケンのベラジオオペラも、この人ね、もう完全なキーマンだったですけどね。でもね、サンサンはね、買えねえやな、こんなんだね、本当にね。ようね、サンサンっていう馬券、ペロッと出しますわね、ほんとね。これはね、やっぱりね、バーミリアンなんですよ。バーミリアンってね。まあね、あれ、馬名の意味、朱色って先週話しましたけれどもね。朱色って赤ですからね。ですから、なんか、札幌開催始まったら毎週3枠来てませんか？まずですね、開幕初日の土曜日の函館日刊スポーツ杯は、3着でしたけれども3枠のポルタフォルトナっていうね、あんまり人気のなかったんですよね、これもね、3着入って、それから、先週の函館日曜 UHB 杯は、マメコとドーバーホークで3-3、3-3ではなく3枠両馬の1着3着で、土曜日は青函ステークスですね、コムストックロードの3枠馬、3着で、今日がついに3-3のゾロ目、ま、しかもね、函館土曜日のメインレースのね、松岡正美じゃない方、3枠の内側にいた、ゴゼッケの蒼天っていう馬にはこれね、藤岡雄介っていうねジョッキーが乗り換わってたわけですね。で、藤岡雄介がついに3枠メインレースで入ったよっていうね、びっくり動くわけですよ、これで。いや、ほんと入るんだなっていうね。その前の週にね、藤岡雄介3枠ね、来週入んじゃねえかななんていうね、そういう予言をされた方が、この世のどこかにお一人いらっしゃいましてね、その通りになるわけですね。で、飛びついてみたらね、まあ、同枠はね、せいぜい3着で、本人馬券なんないんですよ。そんなことあるかなと思ったらね、次の日のメインレースで3-3のゾロ目で、まあ、宝塚記念も赤い帽子が、まあ、最低限のね、3着に入るわけですけどね、横山和夫っつうのはね、誰かの兄貴ですね、これね。弟2着で兄貴3着かっていうね。で、帝王賞、27日に帝王賞をやりますけどね、枠順発表になりましたらね、3枠の3ゼッケンに横山和夫入ってるんですよね。まあ抽選ですけど、 抽選なんですよ、ね、でもね3枠3000件に沼田横山武史あの横山和夫が入ってるなんであれでしかもね昨日ね名探偵コナン見てね、和夫でしたね、あれ誘拐された男の子でしたっけ和夫和夫ちゃん和夫ちゃんって言ってましたねで犯人の男が隼人で社長がなんか、まさみとかいう名前で、全部、だから、まあ前から、名探偵コナンの登場人物は、競馬の騎手や調教師の名前なんですけども、ね、キーパーソンが和夫でしたからね、あれ、と思ってね。で、プッチーニですわ。まあそういうことですね。はい。コンちゃんもね、あ、来週コンちゃん来るみたいですけども、なんかね、先週来た時に、まあ事務所入ってきてすぐ分かったんですけどもね、顔がね非常に穏やかになってたんですね。穏やかな顔で、あ、なんかいいことあったのかなと思いましたらね、その職場が変わったと。で、変わった先では一人でやる仕事、一人だと。同僚がいないですね。今まではずっと、まあ、何人かの同僚と一緒に仕事をしていたんですけども、まあどこの世界もね、人が集まるところで、まあ、会社組織で、人間関係、これがね一番やっぱりね、みんな苦労する問題ですわね。だからゴンちゃんもご多分に漏れずですね、もう随分その人間関係で悩んでるっていう話はねしてたんですけどもね、一昨年3年前ぐらいから、今のその前の職場に転勤になってからはもうそれがねもう苛烈を極める。だから去年、一昨年あたりからもう本当目つり上がってね、イライラしてんなこの人って旗から見てもう思ったんですけども、まあ私もね40年彼と付き合ってますからね、もう顔見りゃ分かるんですよね。あ、こいつ、どういう精神状態なのかなっていうのはね大体想像がつくんですけれども、だから去年一昨年あたりはねもうね目がつり上がっちゃって相当まあイライラしてるんだろうと。もちろん言動にも現れて、これ私ねてっきりねお母さんのその介護問題でイライラしてるのかなと思ったらね、まあそれもあるでしょうけれども、多分その会社の人間関係がまあ大きなね、そっちの方が大きな問題だったのかなというふうにね今になったら思うんですけども、でその5年間いた職場では夜勤があって、で夜勤って嫌じゃないですかね、さあ、まあ聞くだけで嫌ですよね、そんなね、その詰め所に泊まり込んでね、一日中仕事しなくちゃいけねえっていうのはねそれ嫌ですよね。その夜勤がですね、みんな持ち回りで順番に、当たるもんだと思っていたら、いつしかねこんちゃんばっかり夜勤やらされるとかね、そういうまあもうある意味いじめですよね、そんなんね。でこんちゃんもうぶち切れて、で同僚と喧嘩になって、でこんちゃんが悪いということになって会社から始末書書かされてとかね、でその前はね元旦出勤を3年連続でこんちゃんばっかりやらされたとかね。だからねこんちゃんもね なんすかね人が良すぎるというかね、警戒心がないというかね、警戒心に乏しいというかね、相手の気持ちを考えずにねいろいろね喋っちゃうんでね、でついねこう隙を作っちゃうというね、そういうタイプの人かもしれないんですけれどもね、あまりにもねその人間関係がもう嫌すぎて、で異動願い出してたらしいんですけども、それが、まあ、無事通ってですねようやくで、一人でやる職場に、ね、こう移動したということで、でもほっとしてるんですよね本当。あ、こんだけ人間顔変わるもんかねっていうぐらいに安心した表情をしてたんで、私もねこんちゃんイライラしてるとね、まあ一言ながらね私もね嫌な思いするじゃないですか。もうそれがね、なくなって、私もねとっても先週ね嬉しかったんですよ、だからまあ来週来たら、どういう顔になってるか楽しみですしね、話聞くのもね楽しみですしね、それまでまた広島ね、首位をねキープしてればいいですけどね。いやでもね夢の6連単がねなんか成立する可能性もまた出てきてね、どうしましょう本当にね。 もう言った手前、アビゲイル・ジョンソン、ね、俺は呼ばなくちゃいけないし、もしね、6連弾決まってね、アビゲイル・ジョンソン呼べなかったらね、私、口だけ番長でね、コンちゃんはおろかね、この視聴者様、皆様からね、これ、下げすまされますわね。高本、お前、うめ、口だけ番長じゃねえかよ、ってね。なんか、新大久保あたりのね、立ちんぼ、あの、南米系の女呼んできてね、髪の毛金髪に染めてね、この子がアビゲイル・ジョンストンですなんてね、ジョンソンじゃなくてジョンストンとかでね、こういうインチキやったらまた怒られちゃいますね。そんなわけでした。どうも、日曜日の件はご苦労様でした。